こんにちは。堀先生の知るは楽しみなり、パーソナリティ堀清です。知るは楽しみなりと申しまして、知識をたくさん持つことは人生を楽しく豊かにしてくれるものであります。この番組は大学の先生として30年以上経済学関連の講義を担当し、特に中小企業研究を専門にしてきた私、堀先生が、専門柄気になる最新の経済、国際、産業、企業動向、大学教育や学生事情、はたまた趣味のクラシック音楽や知人友人との情報交換の中で感じたことなど、肩肘張らずに適当にお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この放送を聞いてくださっているあなた、昨日何か新しいことに出会えましたか？本日は6月5日金曜日です。昨日、本学の入学部といいまして、入学試験の実施であるとか、学生募集に関する様々な事務作業を行っている、入学部の部長さんである高原さんという方が来られまして、本書かれたんですね。で、その検本しますということで、本をくださいました。探究が変わる高校と大学とのつながりっていう本なんです。10年ぐらい前から、高校の探究学習を支援するっていう意味で、ディスカバっていうですね、プロジェクトを立ち上げまして、延べ10万人の学生さんたちと高校生たちと向き合ってきた。で、その記録をまとめた本なんです。ご自身も高校受験で第一志望校に合格できなくって、失意の中で高校生活をスタートさせたっていう経験があると。いうことを前書きで述べられていまして、で、これね、2015年ぐらいから、その高校の授業の中で探究学習っていうのが取り入れられて、で、高校の現場が非常にその試行錯誤をするんですよね。で、そんな中で、その大学での、資源を使いながら高校の探究学習を支援するっていう取り組みを、試行錯誤しながら行ってきた、その試行錯誤の過程が、この本の中に、まとめられている。で、高校の先生方に何か一つでもヒントとなる材料を提供できればっていう思いで出版しましたっていう、そういうことでした。で、結構私はこのディスカバっていう取り組みもその初期の頃から、高原さんとお付き合いしながら見てまして、非常に苦労されながら本当にいろんなことを取り組まれている。で、私も初期の頃には少しお手伝いしたこともあるんですけれども、そんな目から見るとこの本非常になんかこう10年のですね、彼の取り組みをまとめたものだっていうことで、すごく興味深く今前書きから読み始めているところです。概要欄にリンク貼っておきますので、もしよろしかったら Amazon で、購入していただけるといいかなと思いまして、少し私の友人の同僚の、書籍の宣伝をさせていただきました。さて、今週は私を育ててくれた人々というテーマでお話をしております。大学時代の恩師の話とか、オランダで留学していた時のクラスメートの話、そして昨日は私に好奇心の大切さを教えてくれた経営者、三井ハイテク創業者の三井孝明さんのお話をいたしました。本日は私を育ててくれた学生のお話をしたいと思います。大学の先生になりまして、私36年経ちました。今37年目です。これまでおそらく何千人の学生と会ってきたんだろうかなっていうふうに思うんです。ほとんどは忘れてしまってますけど、普通に考えますとですね、学校ですから、私先生ですから、私が教える側で学生たちが教わる側なんですよね。でも振り返ってみると、実は私の方が学生たちから教わったこともたくさんあるかなっていうふうに思っているんです。私がこの桜美林大学、今勤めている桜美林大学に勤める前にですね、 1990年から4年間勤めた大学がありました。茨城県の水戸市にある常盤大学っていう大学なんですけれども、その短大の専任講師でいた頃です。まあ短大なんでね、女子学生さんばっかりなんですけど、研究室ちょいちょいやってくる学生たちがおりまして、まあその授業の質問であるとか、あるいは履修相談であるとか、まあそんな感じなんですけれども、そのうちですね、いやちょっと困ったことがあるんですっていうふうにやってきて、何ですかって言ったら、簿記の宿題がわからないんですとか、プログラミングの授業で宿題が出てこれ困ってるんですとか、私の授業じゃないですね、そういう質問をしに来るんですよね。まあ、短大も大学ですから、先生方、授業の日以外は結構来ないんですね。で、そうすると、授業の日以外で、来週までにこの宿題やっておきなさいっていうふうに言われても、内容、やり方が分かんなくて質問したくてもですね、先生、途中の曜日にいないっていう、そういうことがしばしばありまして、でも、学生は、宿題やんなきゃいけないから、まあ、背に腹は変えられず私のところにやってきたっていう、そういうことなんだろうかと思います。まあね、今ならスマートフォンもインターネットもありますからね、いいんでしょうけれども、まあ当時はそんなものもありませんので、AI に相談することもできないわけですよね。だから人に聞くしかないわけなんです。ただ、これね、人に聞くってなかなか簡単なようで難しいことですね。わかんないことがあってもつい分かったふりをするとか、あるいはなんかこう宿題忘れましたと言って、なんとかもうやらなかったことにするみたいな、そういうこと、でもいいかもしれないんだけれども、でも彼女たち、ありがたいなというか、立派だなと思ったのは、わかりません、教えてくださいっていうふうに言えたんですよね。私はその姿勢から学ぶことすごく多かったなっていうふうに思います。かわいそうだったので、彼女たちと一緒に教科書を読みながら、ここはこういうことだよねっていうふうに、一つ一つチェックをしながら、簿記の問題とかプログラミングとかやった経験があります。それから、青山学院大学で40歳前後の頃、10年間ぐらいですね、非常勤講師やってたことがあるんですけれども、青山学院大学の今はあるかどうか第2部で、中小企業論の授業を担当してました。第2部なので、働きながら学んでいる方もいらっしゃって、非常に多様な学生さんたちがいらっしゃいました。中にお一人、社会人の学生で非常に印象的な方いらっしゃいましたね。テレビ局で管理職されていた、おそらく50、その当時で50代の方だったと思います。まあ、この方すでにですね、別の大学の別の学部を卒業されていて、ですから、まあ、学士号は持っていらっしゃるんですね。大学卒業されている。にもかかわらず、学士入学っていう制度を利用して、3年生からもう一度大学に入り直してこられました。どうしてですかっていうふうにお聞きしたことがあるんですね。そうすると、まあ、ずっとテレビ局を務めて管理職になって、で、部下を育てる立場になりましたと。だけど管理職の役割っていうのはよくわからないんだと。あるいはなんならその会社ってどういう組織なのかっていうことも勉強したことがない。まあ、自分の会社しか知らないんで、これ自分の仕事にはどういう意味があるのかとか、他の会社を移って仕事やれるのかみたいなですね。そんなことを考えたときに、ちょうど息子さんが大学に入学する時期でもあったので、じゃあ自分も大学行って勉強してみようかなっていうふうに思ったっていうお話なんですね。しかもこの方一切遅刻しないんですよ。6時から授業始まるんですけど、6時にはもうちゃんとですね、一番前の席座ってるんですね。で、授業が終わりますと、前にやってきて、毎回こう質問をしてくださる。こちらもね、そういう意味では準備不足ではいられないんですよね。聞いたらね、私の授業だけじゃなくて、方々の授業でそういうこと、そういう態度で授業を受けられてるって聞きました。これはね、正直なところ私非常に勉強させてもらいました。そしてその方見ながらですね、勉強って本来こういうもんなんだろうなというふうに思いました。どうやったら楽な単位が取れるかとかですね、どうやったら試験勉強せずに試験が受けられて単位がもらえるかみたいな、こうなんかこう 一般的に学生っていうのは親に金出してもらって大学、学校に行かされてるっていうそういう立場なので、なんかこう知りたいから学ぶとか理解したいから学ぶっていうそういうことじゃなく言ってる学生さんもいっぱいいると思うんですよね。ただ本来勉強っていうのは自ら進んでやるべきものなんだなっていうのをその方から教えていただいたような気がいたします。他にもいろいろ思い出す学生さんいっぱいいて、今日はちょっと時間がなくなってしまったので、またちょっと明日に伸ばしたいかなというふうに思いますので、もしよろしかったら明日も時間ございましたら、何かをなさりながらで結構です。お耳だけお時間をお貸しいただければ幸いです。堀先生の知るは楽しみなり、パーソナリティ堀清でした。今日私は、あなたは何を新しく知ることになるでしょう。楽しみですね。お聞きいただきましてありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。